おはようございます。アンディです。イノベーションアナリストの独り言、道すがらちょっと思ったんですけど、いやー、なんかね、電気自動車いらんよ、 EV 嫌だよって言ってさ、 EV 否定みたいなさ空気になったけどさ、これって将来すげー禍根残すなって調べれば調べるほど思うわけですよ。っていうのはね、電気自動車が前提の世界になるわけですよ、自動運転になっていくとね。で、その時に、いやー、日本国内っていうか日本市場があまりにもガソリン依存やっぱしすぎている、電気自動車の入る余地素地があまりにもない市場としてずっと来たっていう、そこの遅れっていうのがだいぶ影響大きいよな、将来に対して負の遺産になるよな、他国に対してすごく出遅れを感じるんだろうなっていうのをですね、なんかね、その辺も感じたんでね、その辺もちゃんと話していきたいなというふうに思うところです。はい、ですね。いや、それにしてもね、ロボタクシーが日本で始まるっていうのはね、なかなか始まらなそうで闇が深いです、ここは。正直なんでかって言ったらさ、トヨタとあとタクシー業界ですよね。え、だってウーバーがさ、世界中でやってるこのウーバーがさ、骨抜きにされちゃったガチガチのねえ、日本市場ですよ。ここ本当にさ、壁ぶち破れんのかなっていうね、大きな心配がありますね、そこはね。だってさ、そもそもさね、タクシーのこの業界規制構造を崩すためのそのディスラプティブな破壊的なイノベーションとしてのウーバーなのに、それがタクシーの下に置かれちゃって骨抜きにされちゃって、全く破壊的イノベーションが破壊できない岩盤として残っちゃってるっていう、もうどうしようもない日本市場だからね。この既得権にとてもとても優しくてしょうがない、既得権を破壊できない日本っていうところに対して、じゃあどうなんのかなってなりますよね、思いますね。はい、この小安通り1丁目のね、ここの入江橋の交差点はね、これ右側に行くとマツダの R&D があって、よくあのマツダ車のあの試乗の動画とかで、あのジャーナリストの人が出てくるのはここの交差点ですね。はい、うん、こっから出てくるってやつですね。はい、マツダのね、あの脱線するんですけど、マツダの R&D の建物ってすごいんですよ、ここ。あのマツダの横浜工場ってね、あの日本で最初の自動車工場の建物なんですよね。フォードがですね、日本にやってきた時、そのフォードの組み立て工場、T 型フォードの組み立て工場として、建てられた建物が、まだあそこの建屋で残ってるんですよ。マツダの研究機関 R&D のね、横浜にある。で、あそこね、ノコギリ型の屋根の、大きな建物が残ってて、そこがあるんですけど、その手前にね、新しいビルが建てたりとか、奥側にも研究のビル建てたりするんですけど、そのね、ノコギリ型の屋根のあの建物はね、昔のフォードの本当に日本で初めて自動車を組み立てるぞっていう工場のね、建屋そのものなんですよね。なんていうね、そんなね、歴史がある建物なんですよ、あのマツダの、ね、横浜のところは。僕もね、何回か中行って見せてもらったことあって、歴史的な名車がね、展示してあるショールーム的なものがあってね、すごいね、楽しいんですけどねなんていうのがありましたけど、はい、脱線しました。何の話したっけ。そうなんかね、EV 普及が遅れてるってことが禍根を残すよって話でね。でね、それで行くとさ、なんか、結局のところ、タクシーがいつまでも人が運転するって話になるんだけれども、地方はタクシー運転手が本当にいないわけですよ。ね、ちょっと田舎に行くと、本当タクシーいないんだよ。ね。でね、3台しかいなくて、2号車も3号車も今なんとかさんとこう送りに行っちゃってるから戻ってこないから、お兄ちゃん1時間ぐらいかかるけど大丈夫とか言われて、そうなのなんていうのがね、結構あったりしますけど、そのレベルで人が足んないんですよ、タクシー本当に。なんだけどタクシー業界はガチガチで、いやー新しいテクノロジーなんてダメだって言って拒んでいると、変革を嫌っているっていうところがあって、何がしたいんだっていうね。人が足んなくて、タクシーが運転できる人がいなくてって言っている最中で、賃金も待遇も上げなきゃって言っている一方で、でも新しいテクノロジーを動員してっていうところには拒むっていうね。なんかね、すごくね、こう、矛盾したところがあるわけですけど、 で、そのね、ウーバーが結局骨抜きにされたのと、まるっきり同じことがね、その自動運転タクシー、ロボタクシーでも起きるんじゃないのっていうのをですね、僕はずーっと危機感として持っていて、それをここのところずっと調べていてですね、その内容をね、ちょっとね、動画にするような、そんなものが出ますという感じです。なんでね、それもね、ぜひぜひちょっと楽しみにしてもらいたいなっていうところですね。だからさ、将来的にさ、本当にね、なんか20年後とか、いや、日本の観光ってすごい楽しいよ。未だにね、なんかね、人が運転してるタクシーが走ってるんだよ、日本って。なかなか面白いでしょ、レトロで楽しいでしょ、なんていうのが観光資源になるっていう時代が来るかもしれないですよ。マジで冗談抜き。今まで日本は、おお、すげえ次世代だ、最先端だって言って、なんか、いや、やっぱ日本ってすごいフューチャリスティックの面白いところだよねっていう、技術立国の日本だよねっていう話だったのに、なんかいつしか、いや、なんか昔すごかった技術が今でも綺麗に残されている、そんな懐かしい国日本だよっていうふうに、なんか位置づけが変わるんじゃないかなっていう気もするんですよね。なんかね、そんなふうに思うなっていうのはね、ちょっと最近感じるところありますね。ねえ、だから20年後でさ、いや、日本って未だに現金使ってこうやってやってんだよとかさ。ね、いや、なんか人が、このね、なんか、いや、店でなんか未だに人がこんな風にして働いてたよみたいな話とかさ。なんか、自動化がもう他国ではもう当たり前で自動化されてるところが全然、なんか 日本は人が未だにやってるよみたいな話とかでね。いやーなんか、何十年か前、古き良き時代に戻った感じがするよね。まだ日本って人のぬくもりがあるよね。イコールテクノロジー遅れてるよねっていう。そういう話になっちゃうんじゃねえかなっていう気がしなくもないなっていうところですね。いやー、それにしてもさ、これさ、ね、別にメンバー限定か何かで出す前提でいるんで喋りますけど、いやー、トヨタのマルチパスウェイっていうのは根が深いと思うよ。日本をほんと数十年っていう単位で遅らせる、もう諸悪の根源になってしまうんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。なんか。だってさ、馬車から車になるよっていうところの、そこの変革を拒むみたいな話になってるんだもん、実際。エンジンから電気になって自動運転になるよっていう、その一番最初のスタートのところの電気のところをさ、国内でさ、ケチつけて、こけさせちゃったわけだよね。でね、昭夫さんがさ、なんか、いや、全部電気自動車になったら原発何個も建てないと足りないよみたいなさ、で、日本中の車がいっぺんに充電するみたいな、前提で考えるね、計算の仕方でさ、そういうこと言ってみたりとかしてさ。いやー。で、マルチパスウェイっていう言葉自体がさ、なんかその変革、変えるっていうこと自体をしなくてもいいっていう免罪符としてさ、いやいやいや、マルチパスウェイで賢くやってるから、急いで変える必要ないんだよっていう、なんか変革しないことを正当化する魔法の言葉みたいになっちゃってるでしょ？マルチパスウェイって言っときゃ、なんか、いや、変えなくても大丈夫、みたいな話になってるみたいなさ。いやー、本当にね、根が深いと思う。諸悪の根源だと思う。マルチパスウェイっていうことを言ってしまったのは。今後数十年で、いろんな技術が立ち遅れて、自動運転がとか、電気自動車がとか、あとね、AI でとか、なんかそういうところの遅れの根本的なところの理由を作っちゃったのって、実はあそこでさ、マルチパスウェイとか言ったからさ、日本って停滞しちゃったんだよねっていう話になっちゃうんじゃないかなってね、僕はね、すごく思うんですよね。本当に良くないなって思う。結局変化についていけない、変化をしないことを良しとするっていうさ、そこになっちゃってんだよな。なんかいつまでもね、やっぱり、いやーな、鉄砲で戦うなんて、ね、武士は刀で戦ってなんぼだみたいな話にこだわり続けるとかさ、なんか過去を見ればそういうのいっぱいあるじゃないですか。なんかね、そのマルチパスウェイの話をね、動画にした時も皆さんね、戦艦大和、大艦巨砲主義っていうところを挙げてね、コメントさせてくださる方がいて、いやー、なんかね、このチャンネルの見てくださる方は皆さんすごい敬眼だなと思って ね、すごい目線でいろんなもの見てらっしゃるなと思いましたけど、いや、本当ね、なんか、その、かつての正しさに囚われるあまり、なんかいろんなものが見えなくなってるって状況はすごくあるなって。 思いますよね。まあそんなわけでね、はい、自動運転シリーズ全4回っていうの、結構な情報量重たいやつっていうのをしっかりやってきます。あとね、メンバー向けのね、情報なんかもね、しっかりね、ちょっとここのところ出してなかったやつ、ちゃんと深掘り解説動画しっかり作りたいと思いますんで、はい、ぜひご期待いただければと思います。はーい、アンディでした。